加古川グリーンシティ防災会をお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡です。
バイトの長谷庵こと橋坂です。
ゲストの中谷舞です。
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンをいたします。
はい
ね、うん、続いてますね、いろんなことがね。
続いてますね、
いやちょっと一番嫌なや気持ちに、一番って言うたらいかんな、ちょっと最近で苦しく思ったのはあの、首里城、
ね、ああ首里城やね、
僕は沖縄好きなんで、ちょっと首里城は本当に何回というか何十回行ったぐらい、好きなんですよ。で、あの火事を目の当たりにした時、もう涙出ましたよ、嘘やろうと思って。
そうやね、
まあ、あっけなく燃えてまうもんやな、なおさらでしょうやっぱり ね、
ね、 そ、 うですね、
そうですね、ちょうど、
あ、ん、社長、社長今日一人で来てますやん。ほら、誰か忘れてきたんじゃないですか。
ちょっと待ってよ。
いらっしゃい。
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 いや、黙って笑ってる場合ちゃうよ。いや、こっつ久しぶりや。
お久しぶりです。うん、覚えてますか？
覚えてるよ。あのね、そのね、
さっきのね、さっきとちゃうな。
ちゃう、あの、その覚えてますかはね、個人的にも怖い言葉やね。
なんか安倍静江みたいやな。
やめてください。
あ、いや、ちょっと不適切な発言なんかあんまり言わないようにね。まいちゃん、今日どうしたの？
今日は遊びに来ました。
遊びに来ました。
遊びじゃないですね。貴重なお話をお伺いしに来ました、
うん、いや、さっき本音が出ましたよね、遊びに来ましたっていう
本音がね、う
ん、そんな浮ついた気持ちじゃないんです。そんな浮ついた気持ちじゃないんですけど、
でもあの結婚した時は浮ついた気持ちで結婚したでしょ。
いや、そんなことないです。
そうなんですか。
はい、もう全く浮ついてません。
やっぱりしっかりと備えを持ってして結婚したのね。
いいえ、備えずして。
ほら、
備えずして。
カラスも鳴いてますよね。
悲しいですね、私の心のようです。
まいちゃんね、
はい、
来て早速で悪いんですけど、
はい、
今日まいちゃんに合わせたお酒では全然ないんですけれども、
はい、
でもね、ちょっとまいちゃんの心に合わせた瓶、
心、
うん、その後ろに書いてあるのがね、ちょっと後で読んでいただける文章があるんですけれども、
はい、
それをね、今日まいちゃん来るかなと思ってご用意したものですので。
ありがとうございます。
まずはちょっとそこのいいお品書きを読んでいただいていいですか。
はい、今回は新潟県。
あ、そうや、あの、まいちゃん久しぶりやから、こうやっぱり縦板に水のごとくツルツルツルってこう
ツルツルツル、
もう全然噛まずにいけるよね今日。
え、
なんかね、ここ最近 2,3 年誰も噛んだことないんですよ、ここの部分。
本当ですか。
はい、ではまいちゃんちょっと呼んでもらっていいですか。
こう集団で私に対するプレッシャーですかね。
いやいや、そんなことないですよ。
あんまやったパワハラな。
今回は新潟県東蒲原郡阿賀町にありますキリン山酒造さんをご紹介します。福島県と群馬県に源流を持ち、新潟県を流れる阿賀野川の支流常滑川が台風19号の影響で越水しました。常滑川沿いにあるキリン山酒造では日本酒の貯蔵庫が浸水し出荷停止状態に陥りました。日本酒を詰めたタンクは密閉されているため品質に全く問題はありません。その貯蔵庫にあったのは主に生酒専用貯蔵タンク18基、およそ9万リットル、一升瓶に換算するとおよそ5万本分になります。貯蔵庫が浸水し始めたのは13日午前4時ごろ、排水口から湧き出しポンプで排水したが間に合わず避難、9時ごろには水深がおよそ90センチに達しました。その後2時間ほどすると水が引き、その後は残った泥を吐き出す作業に追われました。翌朝には本格的な清掃、ボイラーなどの設備を点検、そこで空調設備が使用できないことが分かり、交換と殺菌剤散布を行ったのです。貯蔵庫は平成23年の新潟福島豪雨時には今回を上回る145センチの浸水がありました。これを受けて一部の機器を床から壁の高い位置に取り付けるなどの防災対策を施しており、被害を小さくすることができました。 その麒麟山酒造さんから純米大吟醸ブルーボトルと純米吟醸ブラウンボトルをご用意しました。純米大吟醸ブルーボトルは大切なあの人へと、透明感のある味わいとキリッと締まった吟醸香が特徴、バランスの良いエレガントなお酒です。もう一本が純米吟醸ブラウンボトルです。こだわりのあるあの人へと、ほのかな吟醸香とコクのある味わいが特徴、香りと味の調和が取れた柔らかな飲み口のお酒です。ともに原料米は500万石を使用しています。
ありがとうございます。素晴らしい。
素晴らしい、
素晴らしいね、うん、もう拍手喝采やね。
何ですかこれ。
いやいやいや、何ですかこれ。いやでもね、このお酒ちょっと読んでもらったでしょ、うん、
はい、
これ舞ちゃんに持ってこいだなと今日は本当に思ったんですよ。
わかった、エレガントでしょ。
違うがな。違うがな。子供さんとご主人のことを言ってるような感じで、大切なあの人へ、
なるほど、
そしてこだわりのあるあの人、そういうことですよ。
まあ特別な方と一緒に飲みたい、プレゼントしたい、そんなお酒っていうことですね。
いや誰も飲みたいとかそういうことではなくて。
違うの、全部外れてるじゃないですか。
やっぱりこれを作るにあたって、やっぱりそういう思いを持って杜氏さんがやるっていう、何かこう心がこもってるというのかな。
なるほど、
コンセプトが入ってるというか、はい、それを表現体現できてるっていうようなものではないかと思うお酒なんですね、うん、
はい、
うん、ただまあ名前が麒麟山やけどね、なんかあのお相撲取りみたいだね。
お、うん、
この前の名前もなんか考えてよかったのなとはふっと思ったんです、届いた時。
なるほど、うん、でもボトルすごく綺麗ですよ ね、
ですよね、
形とか、
うん、前麒麟山はちっちゃくて、あの大切なあの人へでよかったんちゃうかなと。人の考えたことに文句つけるなよっていうことですけどね。
確かにドーンと書いてあるのは筆で、うん、
ですよね、
ひらがなでキリンザンって書いてます ね、
そう、だから裏をしっかり読んでほしいなという気になったお酒でありました、はい、ね、ではですね、はい、素晴らしい読み手の舞ちゃんが読んでいただいたお酒をですね、ちょっと皆さんにお継ぎしたいと思いますので、よろしいですか、
うん、はい、はい、お願いします。
ではお継ぎします。まあじゃあね、あの自分のカップ持ってくんのいいけどね、あの家族の分も持って帰ってんのじゃあこれ。
大きすぎやな。
そんな私がセコイみたいな、やめてくださいよ。
いやではですね、
はい、
昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心が記念して乾杯したいと思います、
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、美味しいです、うん、
社長、
まあ引き締まった香りですね、ここに書いてあるように、
うん
うん、香り的には引き締まった香り。
いやそれ読んでるだけじゃないですか。
いやでも本当にいい香りですよ ね、 ね、
そうですよね、うん、
なかなかね、うん、もう典型的な500万石 の、う
ん、
あの香りが膨らみがあるというのか、
はい、
こうボワーンってなる感じなんです。
確かにふくよかな感じしますね。
そう、 そうでしょ、うん、というところでね、本題に入りたいと思いますが、
はい、
まあ、皆さん台風15号、19号、21号、相次いで全国で猛威を振るいました、うん、まあ、尋常じゃない雨の量で各地で河川の氾濫とか決壊ですよね、うん、さらには内水氾濫を起こした地域も多発したようです、まあ、これらは我々決して他人事ではね、前じゃないわね。
そうですね、本当にマスター、この加古川も他人事じゃないなって感じるんですが、
です、う
ん、昨年あの加古川の本流が今にも溢れそうになってた映像がこうバンバンテレビでも放送されてましたよね。そうそうそう、
ありましたね、
うん、で私あの昨年に引き続いて加古川市の洪水ハザードマップ再確認したんです。
あ、なるほど。
で自分の住んでる地域はどうなるのかとか、うん、職場までのこのアクセスはどうなるのかとか、そんなこと思いました、
うん、私はね、あの加古川の西に職場があるんで、あの自宅までに戻るまでは橋を渡らなあかんから、もし氾濫しそうになってあの橋が通行止めになったら、これどないして帰ったらええもんか、
うん、
まあ、どうやって帰ったらええんか本気で考えますね、
うんうん、
まあ、私の場合はね、電車通勤ということで、うん、まあ、まず電車が止まってしまいます、
うん、
で当然私は帰ってこられないと、うん、まあ、どうするかなということで、うん、まあ、ハザードマップをねしっかり見ていたとしても、まあ、帰ってこられるものは帰ってこられへん。
そりゃそうや、
うん、まあ、どうしたものかといつも悩みますな。
そりゃそうや、うん、
まあ そのハザードマップなんですけど、昨年もあの岡山県真備町ではハザードマップの浸水エリア通りに浸水していましたね。
そうですね、うん、
で今回も各地ではハザードマップの通りに浸水被害が出たとテレビでは言ってました、
うんうん、
あなたの地域のハザードマップを再確認しましょうと、
まあ、そのようにね、
はい、
メディアでは多く取り上げられたハザードマップです、
うん、
でもねハザードマップ皆さんはこれご存知ですよね。
知ってます、うん、知ってます。
知ってますか、
うん、あの加古川市でも配布されましたし、兵庫県や加古川市 の、 あのホームページ、
うん、
それにも載ってるからね、
うんうん、なるほど。じゃあねそのハザードマップはハセヤンの家のどこに保管してるの。
ちょっと待ったごめんすぐ出てこない、
うん、
どこ置いたかな。
私はこう決めた場所にいつでも確認できるように大切に保管してます。
さすが素晴らしい嫁やね、
はい、
うん、まあじゃあその大切なハザードマップについて今日は皆さんにお聞きしたいと思いますが、加古川市の洪水ハザードマップ、まあ、何が示されていますか。まいちゃん、
浸水想定区域が示されてます、
うん、じゃあ何に基づいて浸水想定区域は設定されているんですか。
それも記載されてました。兵庫県 CG ハザードマップに基づいて作成されてるんですよね。
よくご存知で。ならばなぜ浸水するの。
河川の氾濫が原因で浸水。
じゃあどこが氾濫するの。
え、
どこが氾濫するの。
どこが氾濫するのかですか。
さっき言ったよね、河川の氾濫が原因で浸水する、はい、どこが氾濫する。
それが答えじゃなくて記載されてなかったような気がするんですけど、
うん、あの以前ね加古川市か兵庫県かどちらかのホームページだったと思うんですけれども、まあ、加古川が氾濫して浸水していくシミュレーションを見たことがあるんですね、まあ、今は確認できないですけどね。
多分ね大人の事情で掲載されなくなったような気もするけれどもまあそれとそういう弱い場所を改善していったので、まあ、決壊しそうなところや氾濫しそうな場所はまあ、うまく改善されているということなんでしょうね。つくね、うん、
まあ、その加古川のね、洪水 ハザードマップの想定に用いられた河川の氾濫条件というのが、まあ、しっかり、ハザードマップに記載されているんですよね、
うん、
まあ、加古川の本流、うん、まあ、これは2日間総雨量が、ね、271ミリと、
うん、
まあ、概ね150年に一度かな、
うん、
まあ、そういう、大雨が降った時ということと、あと加古川水系の曇り川、うん、国安川とか別府川か、うん、白髪池川かな、
うんうん、
まあ、この場合は1日の総雨量が189ミリ、これはおおむね100年に1度程度の大雨が降った時と、うん、でまた別の加古川水系の水田川、西川、権現川、岩井川かな、
うん、
小川、草谷川、うん、ホッケ山、谷川水系とかね、
木瀬川
水系とか泊川水系、まあ、これらが、1時間の総雨量が 66.2 ミリか、
うん、
まあ、これもおおむね100年に一度っていうふうに、まあ、記載されてるわけなんですよね、
うん、まあ、今つっくんが言った氾濫条件の基準値が浸水域を算出している元になってるんですけども、うん、ここで気づくのがおおむね150年に一度の大雨とかおおむね100年に一度程度の大雨という言葉です。
うん、
これって必要なのかなということなんですね、つくん。
そうですね、まあ、実際ねやっぱり今回の台風被害で河川氾濫したあの長野県 の千曲川ね、うん、
千曲川ね、
うん、2日間で396ミリ、
うん、
流域全体としては、まあ、1000年に1度かな、
うん
うん、で1年間にその規模を超える洪水が発生するという確率が、まあ、これも1000分の1、まあ、こういう想定なんですよね、うんうん、で福島県の阿武隈川、ここでは2日間で323ミリ、
うん、
これは1000年に1度程度の、まあ、降雨と、で1年間にその規模を超える洪水が発生する確率、これもまあ1000分の1と、まあ、こういう想定で、まあ、これがねどうも人の意識として迷いを起こす言葉になってし、うん、なってるような気がするんですけどね、うん、
確かに、うん、あの降雨量も396ミリや323ミリ、うん、さらには1000年に1回程度の降雨、うん、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1000分の1程度、ん？なんかちょっと聞くだけでも難しすぎるなと思いますね。
でしょう、うん、 もう1000年に1度程度とか発生する確率が1000分の1程度って、うん、これを見たり聞いたりした人は、うん、自分のこととして本当に捉えられるのかということですよね。ハセヤン、じゃあハセヤンね、うん、ちょっと聞くんですけど、天気予報で本日雨が降る確率、降水確率は 40% ですって聞いたとき、うん、傘持っていきますか？
車にも乗ったりするから、ちょっとぐらいの雨なら我慢できるから持っていかないかな。
なあちゃんは？
降水確率 40% でしょ、うん、悩みますね、うん、まあ、折りたたみ傘をカバンには忍ばすかなと思います。
まあ、悩む数字ですよね、うん、ならば1000年に1回や1000分の1の確率と聞いて、本当に自分のことだとは私はならないようにつく思うんやけどね。
そうですね、まあ、単純にね、1日分のまあ降水量がいくらとか、または1時間の降水量がどれぐらいっていう、まあ、これだけでまあ十分とちゃいます。やっぱり、まあ、どうも分かりにくいということで判断に、まあ、迷いが出てしまうと、うんうん、まあ、難しく考えてしまうから、やっぱりハザードマップを見なくなるとか読まなくなるとか、うん、まあ、あまり循環ではないですよね、
うん、やはりね、うん、情報っていうのは事前に分かりやすく、まあ、簡単に伝えていくことっていうのが大事かなと思うんですけどね、うん、舞ちゃん。
でもマスター、これだけ災害が起こっててもそれでもハザードマップは見ないし読まないっていう人もいますよね、うん、そう、どうすればいいんですかね。
まあ、我々はそのような人はほっとけばいいって言えばいいんですけどね、うん、まあ、行政はそういうわけにはいきませんね、うん、まあ、そういう人たちには危機が迫ってくると想定された時に切迫感を植え付ける必要があるということです。まあ、そのためにはリアル、まあ、リアルな情報の発信が必要になるんかなと思うんですね。まあ、リアルな情報発信とはどのようなものかをちょっとみんなで考えたいんですけど、それはつくん、東日本大震災の時のある地域の防災放送にヒントってありましたよね。
そうですね、うん、あれは確か茨城県かな、うん、茨城県茨城郡の大洗町っていう、そこの防災放送のことやね。
そうですね、うん、大洗町では4メーターを超える津波に襲われながらも、まあ、津波による死者が一人もなかったという町です。
そうですね、あの大洗町のその放送、まあ、防災放送、うん、まあ、地震の、ね、発生直後っていうのは、まあ、この辺は他と同じような放送をしていたようですよね。
最初はね、
大津波が発生しております、まあ、大至急高台に避難してくださいというように、うん、まあ、でもあの途中からやっぱり緊急避難命令とかね、緊急避難命令、まあ、これは2回か、うん、2回続いて津波が役場前に到達していますと、で住民の皆さんは大至急高台に避難せよ、まあ、こういうことをね、強い命令口調で、言ってたということですよね、
うんうんうん、私もあの鮮明に覚えていますね、うん、まあ、強い命令口調と、まあ、身近に感じる言葉、つまり単語ですね、これを使用したんですね。海岸にいる方や津波浸水区域にお住まいの皆さんは、そして市街地の低いところにお住まいの方は、そしてバス通りよりも下にお住まいの方は、うん、そして明神町から大貫可動域の中通りから下の方は大至急避難してください。最後に大洗全域に避難命令となりました、
うん、です。まあ、さらに言うとですね、大洗の沖合 50km で高さ10メートルの津波が発生とかね、津波第1波が到達とか、まあ、津波の第2波が到達、まあ、津波の第3波が到達といったように、こう切迫感のあるこの情報を、聞き慣れた地名を使うことによって情報提供を住民に対して与え続けたということが、まあ、これが結果的にはね、多くの人の命を守ったということで、まあ、功を奏したということになるんですよね、うん、
マスター、それなら、うん、みんなにこう切迫感とか危機感を持たすために、うん、切迫感のある情報伝達で住民に呼びかける、これで少しでも被害というのを減らせますよね。
ところがや、うん、ところがね、地震による津波と水害による氾濫浸水では命を守る情報伝達を、まあ、阻害するものに違いがあります、
うん
うん、ちょっと言い方難しいかもしれんけどね、何に違いがあるか分かります？
情報伝達を阻害するもの、うん、何でしょう、うん、雨、うん、豪雨、うん、雷、
頑張れ、
すごいうるさい、聞こえない、
そうでしょうね、うん、
え、マスター、音、雨音ですね、
うん、そう、 雨音、まあ、綺麗に聞こえるけれども、うん、豪雨ってなるともうすごい騒音ですよね、
はい、
で今回の台風は命を守る防災放送が聞こえないぐらいの雨音だったということです。いくら行政や消防が頑張って情報を伝えようとしても、うん、その雨音が全て消し去ってしまったということですね。ならば命を守る切迫感のある防災放送も、まあ、実際は効力が薄くなってしまうということになるわけです。
ほんならマスター、あの聞こえなくなるんだったらいくら放送したって無駄じゃない？
いやいや、決して無駄というわけではないですね、まあ、それよりも大切なことを忘れています。まあ、大切なことというのは放送で流されることよりも各個人が自分の大切な防災情報を聞く努力を惜しまないということですね。自分が聞く努力をする、うん、
聞く努力を惜しまないこと、うん、どういうことなんですか？
うん、台風というのは、うん、数日前からやってくること、分かりますよね、はい、地震って言ったら、うん、
急に
やけどね。じゃあ、うん、そんな時は自分自身で気象の情報アンテナを張り巡らす、うん、ややこしい言い方やけどね、
うん、さらにちょっと分かりにくくなったんですが、うん、こう自分自身で気象情報アンテナを張り巡らせることってこうどうしたらいいんですかね？
まあ、日常的な雨だったら今日は雨やな、傘いるな程度でいいんです、うんうん、まあ、簡単な気象情報のアンテナですね、はい、ところが台風が接近するとならば、テレビとかラジオ、メディアからのニュースで豪雨情報だったりという、まあ、強い気象情報ですね。そうなるとちょっとだけ普段より聞かないようなものに耳を傾けるということですね、うん、そうすると屋外の景色の変化だとか、ちょっとした気温だとか気象の変化に敏感に気づくようになるんやね。
そう、うんうん、それは俺も感じてますわ、うん、この雨は常識外やな、こんなんが1時間も2時間も続いたらとか、自分のところは降ってないけど山間部の方はどうだろうなとかね、
うん、
まあ普段はそんなにしてない、気にしてないよ、うん、でもちょっと気にしようかなっていう気にはなるわね。
そうなんですよね、
あの台風の時なんかは、
う
ん、
ね、うん、まあちょっと短期間でいいんですね。もうずっと怯える必要、1年間365日怯える必要はなくて、台風が来そうやな、豪雨が来そうやなという情報を得た時にちょっと気象情報に耳を傾けるということ、その上で聞き慣れない言葉、ね、普段聞かないような言葉を耳した時にさらに大きな自分の気象情報網を広げて情報を収集するという、やっぱりね、努力が必要やということですね。まあ、聞き慣れない情報とはつく、
うん、まあ、あの普段と違う雨であるとかね、うん、やっぱり命を守る行動を取ってくださいとか、記録的短時間大雨情報とか特別警報、まあ、こういうもんですよね、うん、
まあ、ちょっといいですかね、
うん、
やはりね、普段聞かない言葉を聞いた場合はね、自分自身で最大限の情報入手活動を、まあ、スタートさせることが必要ですよね、
うん、
そのスタートはそれこそが、まあ、あなたにしかできないものということですよね。
そうですね、まあ、行政が作るそのハザードマップっていうのも大切ではあるんですけど、やっぱり自分で作る、まだ自分で知る、そういう基準値、その、 あの自分のハザードマップっていうのが必要じゃないかな。
まあ、そうですよね、うん、まあ、自分と自分の大切な人を守る心のハザードマップですね、これは本当に大切ではないかなとつく思うで、
まあ、そうですね、まあ、それがあってもね、人間かって一緒なんですけど、そうそうそう、だからやっぱりそのハザードマップをやっぱり身近に置いておくとかね、うんうん、そういうことを意識しながらいうことで、やっぱりせっかくあるものを使おうということで、うんうん、まあ、あの時間がちょっと前に、来たんであれですけど、まあ、皆さんもね、あなた自身の心のハザードマップ、まあ、こういうものを作りましょうと、
うん、
であなたの命はあなたしか守りきることができませんということで、どうでしょうかね。はい、
どうでしょうかねって言われてもね、やっぱりね、今日 の、 あのブルーボトルの裏の大切なあの人へっていうのを思い続けることっていうのが、災害が起こっても絶対俺は死なない、守り続けるんやという意識になるようなアイテムのお酒でもありますので、
そうやね、やっぱり定義を持って ね、
そうそうそう、
私帰ってあのハザードマップどこに置いてるか探しますわ。
探してくださいよ、
探してください。
まあ、それよりネットで見た方が早いけどね、
は
い、
あ、そうか、
うん、そうやね、
この心のハザードマップっていう言葉はいい言葉ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、まあ、では来月また心のハザードマップを、ね、作り上げるために皆さんご協力ください、
はい、
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さよなら。